イガーの誠実ラジオ2畳半の小部屋から。
こんばんは、岩井川の井川修司です。
奥さん、あなたの岩井ジョニオです。
岩井川の誠実ラジオ2畳半の小部屋からのお時間でございますが、はい、エイプリルフールということで、でもこれももうあるあるやけど、あの SNS で嘘ツイートする芸能人が寒いっていう、いじりも含めても、4月1日4月バカ、
あの普段からついてるからね。
我々はね、この日に限ったことじゃないですから。なんやったら4月1日よりでかい嘘をついてるからね。
いやいや、そう、本当本当。もうなんかそんな嘘つかなくてもいいだろうっていうようなね、嘘ついてますよ。
ほんまやな。嘘つくことに抵抗がなくなるっていうのも大人になってく悲しい一つかもしれへん ね。
あとだから、まあ大体あの、私はね、一応まあ神さんも、まあ、娘いるんですけど、
ご家族いらっしゃるよ。
あの飲み行ったりして、帰ってきたりしたら、大体嘘つくよね。
どういうやつ？おかえり。
いや、
結構飲んだの？
大変だったんだよ、もう。
何が？
もう後輩がさ、愚痴っちゃってさ、本当に。
もうこれ嘘はじ。
もう始まってますもん。だから、あの、なるべく楽しかったみたいなことは、こう言わ、
なるほどなるほど、
ずっと聞いてあげてさ、全然その映像はめっちゃ楽しい映像が頭の中浮かんでんだけど、出てくるのは違うのよ。
嘘なの、ね、
大変だったんだよ。
聞いてやって、
聞いてやって、
アドバイスとかしてやって、
そしたらもう帰ろうと思って帰れ
ない。帰ら
ん。でもう一軒行きましょう、まだ話終わんない、もう一軒とか言って、全然こっちが誘ってんだよ。
全然こっちのちゃんとか聞いてないのよ。
聞いてないのよ。
それでそれでなんか言うてない、
言わない。今日どうだったなんて言ってないのに、もういきなりよ。だ、そういうのはもう毎日。
でも全部分かってんやろね、世の奥様方って。
いや、分かってんだよ。
ね、
うん。
ここにて聞いてないのにまた喋り始めた
から。そうそう、そうすると嘘だってこれはバレちゃうわけ。あとやっぱ帰ってきたので仕事の、あの出来が分かるらしいよ。帰ってきた瞬間に、
テンション、顔色、
そうそう、
声の出方、
うん、あのただいまとか、あの帰り方のなんか歩き方一つで
コンディションが
分からない。あ、これ今日滑ったなとか、
あ、今日手応えあったなとか、
あ、手応えあったよ、もう違うのよ。ただいまっていうさ、声が違うんだよね。
まあ、でもそれはさ、まあ、俺は奥さんとかおれへんけど、ジョニオさんも奥さんが、あ、今日仕事場で嫌なことあったやろなとかさ。
あ、そらそう。もうそれは迎えに行ったりして、もう車に こっちまで歩いてくる感じで分かるよね。
歩いてくる感じ、
感じ分かる。なんかあったなっていう。そういうのでもまあ同じように分かるんで、まあバレてると思います。
なんかでもその結婚生活ってええかもなってちょっと思ったね。
あの、だからね。
なんかその優しさに包まれてるやん。
そう。嘘ついてるけど、たりなんかするけど、まあ、気が紛れてるっていうの。
そこにさ、その、裏切り行為とかそういうことがあったらあかんよ、もちろん。その浮気してるなんだ、そんなんあかんけど、
そうなん、
後ろめたさからとうとうと聞かれてもないこと、
そうなん、
喋ってる。
だ、そういうのもなんか含めてね、
かわいい、
毎日がエプリルフールですよ。
いや、全然名言じゃない。
全然名言じゃない。
竹内まりやさんにしばかれた、
ね、毎日がエプリル。竹内まりやさんどうですか、
毎日のスペシャル。
おう、
違うね、ちょっとあのほら見たらわかるでしょ。
う、
左目ですよ。
なんか目がなんかちょっと充血してます
か。伊賀の左目がもう、今ベン・ジョンソンみたいになってるでしょ。
ベン・ジョンソンなってる。あれ両目だったけどね。ベン・ジョンソンは
あの頃の
ソウルオリンピック
の頃のベン・ジョンソンぐらい充血して
んのよ。それソウルしてるわけ。
ソウルしちゃってんのよ。
どうしたのそれ。
ソウルトレインなのよ。こっちあの手術しまして、ちょっとあの水晶体の異常があってね、でまあまあ目がちょっと調子悪いのはずっとあったのよ。
見えづらい
っていうのがあって、まあまあこれは早めに手術せなあかん。でじゃあまあ仕事の関係もあるし、じゃあこの日にしましょう。でその日に手術することになったんやけど、点眼麻酔なのね、だから全身は全然ピンピンしてるわけ、で左目じゃあ手術しますねって始まって、でなんとなく目ごちょごちょいじられてる感じはあるわけ、でもね、お医者さんがさ、あれって言い出して、もう一番聞きたないやん、手術中にあれって、
聞こえてくんだね。そうね、別に全身麻酔じゃないし、
そうで俺も、えって言うと、あれこれそうかとか言い出して、これダメかとかつって、一回閉じちゃうかとかつって、一回閉じると思って、もう目開けてるやんと思って、メス入れて、で目閉じられて、これどうなるんですかって、いやこれ思ってたより悪いと、 ほんで、うん、想定してた違う現象が起きてるから、
うん、あ、そう、
うちの病院でそれを手術する機会がないと。
え、
だから大学病院、大きい病院の方に転院してもらうことになります、う
ん、あれだ、その、そう、すぐ
すぐで、うん、それがすぐっていうか、もうそれがね、夕方の4時半ぐらいに手術したわけ。
はいはい、
ほんならもうこっから転院ってできへんし、うん、その転院したところで向こうに先生がおらんと、
はいはい、
遅いからね、だから今日はここで一泊してもろて、うん、明日の朝、うん、転院してもらいます。
はいはいはい。
で、
あら大変
そう。で、何日か空けてやとダメなんですと、うん、もうこれ一回手入れて持てるから、
うん、
で俺翌日が空いてたから、
うん、
ちょうど、
うん、
で、ああじゃあよかった、うん、タイミングもええし、
うんうんうん、
でまあとりあえず転院して、
うん、
で翌日夜手術して、うん、で一泊して、うん、で翌朝退院して、うん、午後からの生放送行ったわけ、
ね、
ほんならさ、
うん、
今病室がめちゃくちゃ混んでて、
うん、
井川さん一泊入院してもらいたいんやけども、
うんうんうん、
部屋が空いてませんと、
はい、
で今個室しかなくてですね、うん、って言われて、
うん、
はあって言って、うん、でその時俺、あ、もしかしたらものすごい安い料金で個室いいですよっていう話かな。
ああ、なるほどね。いっぱい
空いてないから、
こっちの問題だからと。
そうそうそう、
病院側の問題だからって。
そう、うん、で、ああラッキーなんて思ってたらさ、うんうん、こちらの方が一泊8万円となりまして、はっはっは、8万言うて、
それリッツカールトンじゃない？
いや、うん、ほんまに、うん、ほんでやで、うん、なおびっくりしたのが、うん、その日の夕方に俺手術するやん、
うん、
ほんで一泊するやん、
うん、
で翌日退院やん、
うんうん、
2泊分や言うわけ。
え、
2日分やって言うわけ。
なんで
16万って言うわけ。その部屋を2日間つことるから、翌日の朝とはいえ、
は、はいはいはいはいはい、
いや、それはとか、なんとかなりませんかねっつって、
止まらないで帰っちゃいけないの？
それはダメやって言うわけよ。で、できるだけ一泊してこっちもこう病状見たいで、もう向こうもさ、
ま、
俺に嫌がらせしようとしてるわけじゃないし、ないない、
そりゃそうだよ、目のこと考えてる。
そう、
なんかいい服着てったんじゃないの？
そんなことない。
ボロボロの服とか着てないよね。
グッチとか書いてなかった。別に
しない。
ほんで調整してくれて、
うん、
で結局4人部屋が1つ空いたんで、うん、そちらにってなって、うん、まあまあ比較的お安く、
あ、本当、あ、よかったじゃん、
お願いできて、
ああ
よかったって一安心したのもつかの間、うんうん、経理っていう人が今度書類持ってきて、
うんうん、
で井川さん、こちらが今回のざっくりとした見積もりというか、その
要するに
その
ホテルじゃなくてね、ホテルの泊まり台じゃなくて手術の、
そうそうそう、
こっちだよ、
入院費も全部込みでいくらかかりますの目算の書類を持ってきてくれたわけ、
はいはい、うん、まあ素泊まりじゃないからね、
素泊まり
一応やっぱり全部出てるからね、手術もあれば食事も出るわけ。
食事も出るよ。
だからそりゃそうダメだわ。
そりゃそうよ。ほんならもうそれがもういいぞ、ここも数字は言えへんけどさ、
うんうん、
全部でさ、うん、っていうわけ。
うわ、いや、ちょっと待ってよ、
最初聞いてたな、一泊の時一日で済む場合のやつはこんぐらいって言われてたわけ。
はいはいはいはい。わ、全然違う。
全然3倍
だ。
ちゃうやん。
4倍だ。
4倍や。
うん。4倍弱ね。
ほんでもババちびりそうなってさ。
おお、ジョグ買えんじゃん、ジョグ。
新車でな。
おお。
ジョグ買えんねん、マジで。ボアアップしてよ。
うわ。
チャンバーつけてよ。
チャンバーつけてな。
ああ
、そう、吉村のな。
ああ。もうこれで入院しそうなった。
青ざめて。
青ざめて、
泡吹いちゃ
って。泡吹いちゃって。まあまあでも健康には変えられへんのでね。
まだだってもうこの先もうちょっと時間かかったらもっと大変になるから。そうそうそう、
失明の危険もあったっていうか。
そうそうそう、
まあでも無事に井川は両目ともに眼内人工レンズが入りまして、
うんうん、すごい、もうロボットだよ、
サイボーグですよ、
ね、AI 井川でね、お苦しい、ね、
大したことは言えませんが、
はい
はい、まあこれ4月1日やがって嘘じゃないからね、
これもなんとかやっぱりこれ今年中には取り返したいね、
取り返したいね、なんとかせなあかん、
これは仕事やるしかないよ。ちょっと岩井川の政治ラジオではちょっとなかなか難しいですね、何年がかりになりますか。
言わないでよ、
これは
一生懸命喋るからさ、
これはもう本当にね、佐藤さんも頭抱えてます、
抱えてるわな、
佐藤ディレクターも。
初めて参りましょう、岩井川の政治ラジオ
2畳半の小部屋から。
トライボーショー、トライ2畳半ほどのスタジオから週の初めの月曜、頑張った皆さんに今一度火曜日から踏ん張っていただくために、ワイガが誠実にお送りするとってもナイスな番組です。
ワイガの
すげえ人に会った話をしたい。
いいじゃないですか、
これはもうプライベートで、
プライベート
で、ね、仕事ではなくて、
はい、
あの尾藤勲さんのね、尾藤勲さんがちょっと別の番組でゲスト来てくださって、そのご縁で、
はい、
実は今度ここここでライブやります、いらっしゃいませんか、ご招待受けて、ほんで行ってきたわけ、で関根さんも一緒に行くよってやってんけど、ちょっと体調不良でその日来れなくて、で結局伊賀一人の参加になって、それがさ、ライブハウスっていうよりはもうほんまスナックの一角がステージになってて、まあ生バンドよもちろん、
はいはいはい、
ほんで行ったらもうお酒飲みのバーで、
はいはい、
でスナックのボックス席みたいなところに番号が振ってあって、でぎゅうぎゅうやったけど満席やから、でまあ関根さん来なかったから隣はまあ空いてたんやけども、まあみんなおしゃれしてきてはんねん、もうタンスの一番ええ服みたいな着てきはって、
ちょモスノの匂いがして、
モスノの匂いがするような店内よ。でまあまあ俺はウーロン茶で、でまあ尾藤さんがまあサービス精神旺盛し、トークもおもろいからさ、
面白いよね、ね、
で俺も知ってる曲もあるし、オールディーズ歌ってくれて、あーってかっこいいっていう感じで楽しかった、ほんならまさかのライブの後半も後半最後ぐらいに、今日は実は会場に素敵な方が来てくれてます、
怖い怖い怖い怖い怖い、
まずはカビラ J、 カビラ J さんおって、
おーおーおー、カビラ J さん、
カビラ J さんやんと思って、でふわーとかなってんねん、でカビラちょっとステージにってなってるわけ、でカビラさん歌歌えるやん、
ミュージカル
やってるしね、ミュージカル俳優やから、で歌上手やし、あの人もトークもおもろい、でバーステージでやっても客ももう大盛り上がり、うわマジかと思ってドキドキするやん、
するねそれは、
そう、
あ
で多分関根さんが来てないことは伝わってるとは思うねん、
なるほど、そうだね、関係者の人がね、
だからまさかないやろなって、だから俺は関根勤プラス1で招待が入ってると思ってたわけ、
はいはい、
だからまあ大丈夫やと思ってて、で続いてってなったわけ、え一人もんのと思って、でもバー見渡しても俺の知ってる顔がいないわけ、
いない、
え誰と思ったら
水前寺京子とかいなかった、
いなかったね、あんなあのベリーショートいなかった、一子一人、
まあ、今短いかどうか分かんないけどね、
ベリーショートじゃない
でそんな
こと、2本下がる人おらんかったスムーズに歩いてる人ばっかりやった、
チーターいなかった、
いなかったね、で誰がおんのと思って、でパッと俺の横の横にちょっと釜谷津博さん的な髪型をされたストレートのロングの、おばあ様と言っては失礼になる、ちょっとおばあ様に片足突っ込んでるようなおばあ様、上品な方がいらっしゃったの、でその人がもうやめてよみたいなリアクションしてんねん、
おおほほほほ、やっぱ関係者席だからね、 その辺は
俺が知らんだけで誰すごい人なのか思ってたら、尾藤さんが世界的デザイナー越野美智子、
うわすご
い、美智子ロンドンやってん、
美智子ロンドン、
うわ美智子ロンドン隣の隣におったと思って、
ミチコロンドン分かるでしょ、だってい
や知らんやん最近のミチコロンドン、
いや最近のやつを写真で見たよ、
写真ぐらい、
いや自分で調べるから結構、
でもさ
あの現在っていうやつで結構見るのよ
例えば
三姉妹のやつ見てるから俺、
女優さんが磯丸水産で飲んでてさ、二つ隣に座ってた気づく、ミチコロンドン、
私は気づくのよ俺ね、結構ミチコロンドン
見つけるもんな、
もう見つけるのよ俺、最近もなんかのテレビ出てたのよ、BS かなんかに
美智子さん、
そう出てたのよ、あの三姉妹が、
あすげえ、もう俺も
だからもう分かった、
全くノータッチ
だから、腰のさんとはちょっと違うからね、タイプが、
そうそうそうそう、でうわ美智子ロンドンやと思って、
すげえ、
ほんでここで終わってくれると思う、
いや普通そりゃそうですよ、順番的には
世界的デザイナー、
そりゃそうだ、
岩井川の井川さん
って言ったの、
そうはあよひしめく店内に
もう美智子ロンドンの後に
そう割れんばかりの歯よ、
びっくりするな本当に、
大地をつんざく歯よ、
世界的デザイナーの後にリサイクルショップみたいな紹介され大変じゃないそんなの、どうすんの、一応立ち上がる前に行くの、
行けへん、あの歌は歌ってないし、
一応紹介でね、
せやねんせやねん、でも俺急いで立ち上がって、立ち上がりざまにも、いや本当は今日関根勤さんと一緒に来るよってやったんですけど、関根さんがちょっと体調不良で、あの関根さんとやってるラジオに尾藤さんに来ていただいた声に曲を招待いただきました、ありがとうございましたっつって座ったのよ
誰も息もつかせないもう
一息一息 もう息継ぎした殺されると思ったからさ。
い悪いことしてるわけじゃないんだから。
息継ぎした殺されると思ったから。
自信持って行きなさいよ。
もう縮こまってた井川ロンドンは。
いやいやいやいや、そうか。いやロンドンすごいねそれ。
いやでもいい経験させていただきました。
それはでもいいんじゃないですか。
楽しかったですけど、ね、なかなかできない。で結局終わりで、うん、隣の人がマネージャーさんやったの。
はいはいはい。
ほんでマネージャーさんがまず俺に名刺渡してきたわけ。みちこロンドンも名刺出してきて。
ああなるほど。
みちこから俺名刺もらってんねん。
すごい。であなた LM？
いや違う違う違う、そんなことは言われてないねんけど。
送るから。
いやでも、うん、下手したらそんなノリやってん。
ああそう。
それは俺がみちこロンドンめちゃくちゃ来てました。僕 DC ブームの時に高校生時代の頃毎日来てましたとかって言ったらめっちゃ喜んでくださって、でその後その名刺交換やったの。でもし何かありましたらですけど、あの全然ご連絡くださいねなんて言うて名刺くださって、
一緒にツルトンタン行こうじゃん。
行くけど。
いいじゃん名前。みちこロンドンが、
みちこロンドンの名刺持ってるってすごくない？
いやそりゃすごいわ。名刺持ってるっていうのもね、またなんかそれもすごいよね。なかなか
そうそうそう、顔見知りやとかじゃなくてさ、名刺いただいて、いやすっごい、
イギリスのコマークみたいな。
ついてなかった。
ついてないの？
ついてなかった。でもすごいおしゃれな名刺やった。だから家に大事に取ってあるけど。
もったいなかった。ちょっと一緒に TikTok ね、
わ撮りたかったね。撮りたかった。みちこ踊ってみた。
もう一息だったね。
もう一息。
でもまあ次だね。
いや今ファーストコンタク
ト、2回目会えば大体やってくれるでしょ。
次だからボーリングでも誘おうかな。
いい、ね、楽しそうだな。
さあごめんなさい、お時間来てしまいました、うん、さあジョニオさん、本日の放送のまとめの一句頂戴したいと思います。お願いします。
みちこロンドンを探せ。
おったのよ、うん、隣の隣に。
まあ今度ね、探してほしいなと思いますね。
びっくりしましたね。
いらっしゃるということですからね。
あ、ぜひ、みちこさんラジオ聞いてたらメールください。はい、お便りお待ちしております。メールアドレスは岩井がアットマーク 1260.jp までお寄せください。また来週聞いてください、はい、お相手は岩井がの井川修司と
岩井ジョニオでした。
またね。
ママチック。